クイズ番組というのがたくさんありますけれども、皆さんもきっとクイズに答えるというのはご経験があるかと思います。よくあるのが選択肢を2つとか3つとか4つとか挙げて、その中から正解を1つ選ぶというクイズがありますよね。2択ですとか3択問題なんていうふうに言われます。まあ、正解がそのうちのどこかにすでに用意されておりますので、答えやすく、まあ、楽しんで知識を得ることができるわけであります。で、選択肢が3つあって、 A か B か C かで、3つ目の選択肢がですね、そのどちらでもないなんていうのもあったりしますよね。そうなるとちょっと難しくなって、さらに考え込まされてしまったりします。皆さんもこのクイズというのに答えながらそれを楽しんだことがきっとおありかと思います。そこで今日の福音書からのクイズであります。イエス様にどう向き合うべきですかというクイズです。今日のお話でイエス様はマルタとマリア2人の姉妹と対面をするわけですが、この2人のうちのどちらが正しい向き合い方だとイエス様は思われたか、まあ、こんなクイズです。 A、家の片付けをして料理をこしらえ、一生懸命イエス様のおもてなしをしたマルタ。 B、 ただ足元に座ってイエス様のお話にじっと耳を傾けていたマリア。 C、 マルタとマリア両方。正解は3つのうちどれでしょうか。今日の福音書短いので、もう一度最初から最後まで読んでみたいと思います。よくお聞きください。一行が歩いていくうち、イエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。マルタはいろいろのもてなしのためせわしく立ち払い働いていたが、そばに近寄って言った。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。さて、ここを読むとさっきの三択問題でいくとですね、どうも正解はマリアだというふうになんとなく言いたくならないでしょうか。一方、一生懸命イエス様のもてなしをしたマルタは、正しいイエス様との向き合い方とは言えなかったのかというと、誰もそう思えないと思います。なぜならマルタもマルタなりに精一杯イエス様におもてなしをし、イエス様への深い愛を行いとして表したからです。それをイエスが見逃すはずがありません。ですから先ほどの三択問題の答えとしては、私はやはり C を選びたいと思います。 私たちは時にですね、どちらかどれか一つだけ片方だけを選ぼうと選び取ろうとしますけど、これは両方ではないでしょうか。マルタ、あなたは多くのことを思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。今日の福音書の中で最も注目すべきこの一言を、今申し上げたことをわきまえた上で聞いてみたいと思うのであります。マルタ、マルタ、あなたは多くのことを思い悩み心を乱している。イエス様はこのようにマルタに言ったんです。多くのことに思い悩む、心を乱す、この二つを聞くと痛いところを疲れたなあ、こういう感想を持つ人は少なくないと思います。あれをしなければいけない、これもある、いろんなことに気が回る気配り上手な人であればあるほどこのことが思い当たるかもしれません。イエス様がこの言葉を発したのは、マルタが次のように不満をこぼしたからであります。マリアは私だけにもてなしをさせていますが、先生何とも思わないんですか。これ文字で書いてありますけど、結構感情がこもってますよね。手伝ってくれるようにおっしゃってください。マルタのイライラがとてもよく伝わってまいります。このマルタの態度、マルタの不平、思い悩みと心の乱れ、こっちの方が私どもの現実に近いので、心乱したマルタにイエス様がどんな言葉をかけて、それを聞いたマルタがどのように導かれたのか、こっちの方が本当のところずっとずっと知りたいんですけれど、残念なことにこのあとマルタがこの言葉を聞いてどう思ったか、どんな心境に陥ったのかは福音書には全く書かれてない、触れてないんですよ。でこのあとイエスは、まあ、マリアをかばうんですよね。マリアをかばってこのように訴え申し出たマルタに対して言葉がなかった。この言葉を聞いてマルタのイライラが静まったとはとても思えないわけです。マルタの心境に陥りやすい私たちです。生活の中で何かとついイライラを募らせてしまいます。そうした時にイエス様の言葉を聞いて慰められて胸の使いがスーッと降りてくれればいいんですけれど、まさしくそれを主イエスの言葉に期待したくなるのですが、心の落ち着き静まりということを求めるだけならば、気晴らしにショッピングに出かけるとか、おいしいものを食べるとか、安定剤を飲むとか、そっちの方がひょっとするとずっと効果があったりいたします。生活と命、今日の説教題をこのようにつけましたが、日本語ではこの2つを使い分けるんです。生活と命、英語ですと、まあ、life、 この一つの単語が両方の意味を持ち合わせております。生活というと、まあ、暮らしをするというこの日々の営みのことを指すわけでありますが、命というとそういうニュアンスは少ないですよね、ないですよね。また 命と同義語で生命という言葉もございますが、生命という言い方をするとなんとなくこう生物学的医学的な意味合いがそこに込められてきまして、心臓の鼓動ですとか脳がちゃんと働いているかとか、そんなことを私たちは生命という言葉から思い浮かべるのであります。ですから生命という言葉、どちらかというと科学的な響きがございますけれども、命という時、それだけでは片付けられないものが含まれてくるように思います。科学的な言葉だけでは片付けられない価値、例えば尊厳ですとか倫理観ですとか、そうしたニュアンスが命という言葉には加わってまいります。これを宗教的に捉えるならば、そこに魂ですとか霊性ですとかスピリチュアルとか、まあ、こんな意味が命にはついてまいります。ですから日本語でこの生活と命を使い分けるというのはとてもありがたいことだなというふうに思うのであります。マルタとマリア、この二人の姉妹のイエス様との接し方を見ていくときに、私はこの今申し上げた区別で見ていくことで、なるほどこういうことなのかというふうに思えてくるような気がしますので、そのことをお話します。かいがいしくせっせとイエス様のお世話をし、できる限りのおもてなしをするマルタ。今マルタは日々の生活をしています。食事のお世話、寝泊まり、介護、子育て、そういう日々の暮らしの中で起こるいろいろな仕事をせっせとこなすという、生きる上でしなければならないこと、まあ、イエス様はこのマルタとマリアの家にですね、よく滞在をしたんですね。ベタニアという町にあって、エルサレムからそんなに遠くない歩いていける距離のところに、寝泊まりをして、お世話になっていたようなんです。イエス様がこれからエルサレムへと出向いて行かれる、ひょっとすると今回がイエス様にとって最後のエルサレムになるのかもしれない。何か大切なお仕事があるようだから、お仕事がちゃんとできるまで、できるように、最後までできるように気持ちよく一日を過ごしていただこう、そう一生懸命思っておもてなしをする、こういう生活、この断面がマルタの場合ここにあるんです。生活そのものですね。ではマリアはどうでしょうか。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。これだけです。この一言だけです。他には何も書いてません。ですから推測をするしかありません。なぜ今マリアはイエス様の話に聞き入っていたのか、悩みを抱えていたんでしょうかね。悩みがあったからイエス様から慰められ励ましの言葉を聞いて元気になりたかったのでしょうか。だとしたらマルタとマリアは姉妹ですから、そういうマリアの今の事情をマルタも分かっていて、マリアがイエスの話に聞き入るというのは今彼女にとって必要なことなんだからとわきまえて、マルタもここでイライラすることはなかったのではないかななんてことを思います。それにここに書いてあるのは、マリアがイエスに話をして聞いてもらうということではなくて、よく見ると イエスが話すのをマリアが聞いていたんですよね。語っているのはイエス様なんです。それをマリアが聞いている。マリアが傾聴している、聞き役になっている。イエス様が何かを話したがっていた、そう読むことができるんです。イエスとマリアの対話の中心にあるテーマ、それは生活ではありません、命です。マリアの命、いやむしろイエスご自身の命です。生きるか死ぬかの命です。この命には十字架も視野に入っています。さらには復活も入っています。そういう命です。マルタは生活、マリアは命と向き合っているんです。二人は異なるライフと向き合っているんです。イエスと向き合い、二人は別の次元を生きている。大げさに言うとこういうことです。イエス様は言いました、必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ、それを取り上げてはならない。生活に追われる私たち、普段の生活を優先して生きております。そのことばかり考えて生きております。そして時にマルタのように思い悩み、心を乱すのです。そういう私たちにイエスは言いました、必要なことはただ一つ。この言葉は何も日頃の生活のことなどどうでもいいからと私たちに諭しているわけではございません。日頃の生活にとらわれているしまって、とらわれてしまっている状態から抜け出して霊的な次元を私たちが取り戻すために届けられた主イエスの御言葉なのであります。このイエス様の言葉がそんな私たちを生活から命へと向き直らせてくれているんであります。マリアは良い方を選んだ、それを取り上げてはならない。私たちも今日良い方を選んでここにいます。そしてマリアのように主の足元に座ってイエス様の話に聞き入っています。私たちはマリアのように今命と向き合っているのです。お祈りしましょう。愛する神様、私たち同様に肉をまとってあなたご自身の御心をこの世に表してくださった主イエス、私たちがイエス様との接し方をマルタとマリア二人の姉妹がこのように見せてくださいました。どうかこの二人から私たちも学び、おもてなしを、そしてあなたに聞き入ることを新しい習慣私たちにさせてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。